こんにちは。楽しい投資研究所の庄司です。楽しい投資研究所がお送りいたします。楽しい投資ポッドキャスト、今回もですね、楽しく真摯にお届けいたします。今回はですね、投資実験レポートというものをですね、テーマにお届けいたします。私自身がですね、個人的に、個人資産の大部分を用いてですね、行っております実験なんですけれども、投資の対象は株式投資です。始めたのがですね、2001年の12月末です。ですから2012年末をもってですね、丸々11年という期間ずっとやり続けていまして、今も継続しているところなんですけれども、で今回ですね、総括的な、そろそろそれなりの結果であると、結果が出ているということで、投資実験レポート2012ということでまとめております。これはですね、楽しい投資研究所のホームページで、公開しておりますので、どなたでもご覧いただけますので、ご興味がおありでしたらですね、ご興味がおありの方にはぜひ見ていただけたら嬉しいなと思っておるところでございます。楽しい投資というキーワードでですね、 Google とか Yahoo で検索していただけますと、一番上に楽しい投資研究所が出てくるはずですので、ぜひご覧になってみてください。で今回はですね、このラジオでこの投資実験結果、11年を経過したところでの中間報告的なことになるんでしょうかね。一体何をもって中間なのかわからないんですけれども、そもそも投資を始めたのも、その期間、投資期間を どれぐらいの投資期間を想定していたかと言われれば、その20年から30年っていうふうにですね、お答えしていたものですから、そういう意味で大体中間に近いと言っていいのかなと思いますね。そんなこんなで始めます。2012年の株式投資の総括といったところから始めます。私たち投資家、もしくは私たちとは異なる種類の投機家の皆さんにとってですね、2012年という年は当たり年と言ってよかったのではないでしょうか。日経平均はですね、 22.9% の上昇を見せました。東証株価指数トピックスは 18.0% の上昇を記録しています。ただしですね、これらの数値は配当を考慮する前の数値なので、配当を加味しますとですね、さらに上がることになります。そこで仮にですね、株価指数連動型の投資信託に投資していたとするならば、どうなったか。これは日経平均連動型の場合はですね、 25.0%、トピックス連動型の場合は 20.02% のリターンが得られましたよということになります。ですね、でさて、私自身がですね、個人的に行っております投資実験で、そのファンド、個人ファンド、投資実験ファンドなんですけれども、これはですね、今年の運用成績、結果を見ますとですね、日経平均を 7.1% 上回る。でまた同時にトピックス、東証株価指数を 11.9% さらに上回る、32.1% という成果を上げることができたということになっております。で改めましてですね、投資実験の目的というものを申し上げますね。このような実験ファンドを運営する目的としましては、一つの仮説を立証するためであります。その仮説というのはですね、決算書を読み込んで投資先銘柄を選別、バイ&ホールドの長期保有を基本方針とする運用を行えば、市場全体を上回る投資成果が得られるのではないか、長期的に上回る成果が得られるのではないかというものです。こういう仮説ですね。です、この仮説を立証できるんじゃないかということでですね、個人資産の大部分 を投資実験を行っているところなんです。実際ですね、ひどい時といいますか、ひどいとか言っちゃいけないのかもしれませんけれども、最もこうアグレッシブな時にはですね、私自身の個人資産の 90% 超がですね、この実験ファンドの株式、まあ、投資対象は株式なので株式にですね投じられているという時もありました。これはですね、ちょっとあまり広く一般にですねおすすめできるやり方じゃないですよね。ちょっとリスク取りすぎかなっていう時はその時は思いましたけれども、まあ、実験ですからね、これぐらい やらないと面白くないと言いますか、真剣味が伝わらないんじゃないかなと思いまして、まあ、一応申し上げておきます。でそもそもこんな実験はですね、若くなければやろうとは思えない実験なんです。というのも、自分に残された時間がどれだけあるかで受け入れ可能なリスクも変わってくるものだからなんですね。でそもそも株式投資というもののをはらむリスクはとても大きいものです。でそして今2001年末から始めました投資実験、その実験の開始から11年が経過しております。さすがにですね、私自身のことを若いとは言えないお年頃となりつつあるんですけれども、まあ、月日の経つのは早いものですね。で11年という期間はそれなりに重みのある実験期間と言えるのではないのかなと思われましたので、このような形で、お話ししているんですね。さてでもう一つお伝えしておきたいのが、その大多数のプロがですね市場平均に負けてしまう理由というものです。ところでと言いますか、プロの投資家の大多数はですね市場平均を上回ることができずにいるのが現実です。でその理由は大きく2つあるんですね。一つには、現在株取引のほとんどがプロの手によってなされていますよということです。プロだらけということですね。ですからプロとは言ってもですね、プロの中でも平凡なプロはですね、やっぱり平均的な結果しか成果しか上げられないわけです。プロ中のプロ、超プロというような人だけがですね継続的に上位の成績を上げられるということなんですね。平均を上回り続けるというのは、まあ、そういうプロ中のプロでなければ難しい、できないということになります。そしてもう一つがコストの問題です。売買の都度発生する取引コストというものが、プロの運営するアクティブであればアクティブであるほど、コスト負担がかさむということになるわけなんですけれども、そういったコストがプロが運営するファンドの資産を削り取っていくということになります。売買頻度が高いファンドほどコストの負担は当然重くなります。その結果、平均的なプロ、まあ、普通のプロはですね、市場平均、日経平均であったり東証株価指数トピックスをですね上回ることができずに いるんですね。でプロの中でも特に優れたプロでなければ市場平均を上回る成果を獲得できない、獲得し続けるということはできないというのが現実なんです。でつまり市場平均を 上回る成果を上げるということは、大多数のプロを出し抜いたということを意味するということをここで申し上げておきます。で実験ファンド運営にあたってはですね、投資を実行する前にエネルギーの9割を当てる、その実際頭を使う時間もエネルギーもですね、その9割を投資を実行する前に当てるようにしてきました。というのも、長期間投資し続けるに値する会社か否か、その見極めがですね最も大切だったからなんです。で結果として、振り返ってみますと、そのこの会社いいんじゃないかなというような魅力を感じた後で、実際に決算書を取り寄せて調べてみるわけです。まあ、いろんな資料を取り寄せて調べてみるわけです。それでいろんな角度から検討し、投資を実行するに値する会社がいなかったことを考えるわけですね。でそのように実際に調べ始めてみて、投資を実際に行った、投資の実行に至った会社はどれぐらいあったかというと、 結果的に言えば20社に1社もなかったということに、という逆に言えばですね、詳細に調べてこの会社いいんじゃないの、魅力的だぞということで投資の候補に上がるわけです。でその後詳細に調べていく、その結果分かったのはこの会社には投資すべきではないというふうな結論に至る、そんなケースがその全体の 95% 以上に上ったということなんです。で始めた当初はですね、なかなか投資したい会社、投資実行、投資を行うべき会社というものが見つからないわけです。ですからいろいろ調べるのにも本当時間とエネルギーかかるんですよ。すごく頭使うんですよ。体力も使いますしね。でまあ甘いもんじゃないんですよね。私がわざわざ言うことでもないかもしれませんけれども、皆さんご存知のように甘いもんじゃないんです。かなり疲労感も出てくるわけです。なので最初はですね、無駄な時間を割いてしまったっていうふうに思うことも多々あるわけです。けどしかしですね、今にして思えば損失を未然に防ぐことができた極めて重要な作業であったというふうに言えるというふうに今は強く思いますね。で結論と言いますかね、実際そうなんです。でそして今言えるのは、投資というものはいかに利益を得るかということ以上に、それ以上にいかに損失を避けるかが大切なのだというふうに強く思うように、そのように考えるようになっております。で実験を開始してから11年間、結論から言いましてですね、全体的に見て概して市場全体を上回る成果を上げることができました。できております。継続中ですからね。でその実験結果はですね、楽しい投資研究所のホームページに無料公開しておりますレポート、その中に、グラフでまとめたものを、付しておりますので、ご覧いただければと思います。ぐるっとこう強烈な曲線を描いているというグラフなんですけれどもね、基本的に日経平均であったりトピックス、東証株価指数を上回る基準価格推移、そういった曲線をですね描けているグラフがレポートには載っておりますということですね。まあそれはご覧いただければご覧いただければなと思います。で結果数字を見てみますとですね、市場全体を上回る運用成果を獲得することができたわけなんですけれども、運用利回りを比較、こう年度ごとにね、1年ごとに区切って眺めてみますと、日経平均に対しては8勝3敗ですね。でトピックスに対しては、7勝4敗、まあ各年度ね、1月1日から12月31日までの各年度区切って見てみますと、まあそんな勝率になるのかなとなっております。まあ当初の予想からすればよくやったなって、いやうまくいったなっていう、ね、結果が今のところ出ておりますね。ありがたいことです。だからこういうお話できてるんですけれどもね、いや実際仮説を立ててやってみました、頑張りましたけど負けました、じゃあ何言いたいんだっていう話になりますからね。こういうお話できてよかったです。でさて、今回はですね、ちょっと長くなっちゃいそうなので、得られた教訓、この実際に11年間をですね、かなりのエネルギーを費やして行い続けてきました実験の結果、実行してきました結果ですね、得られた教訓、投資家として得られた教訓をですね、私なりの言葉でいくつかお伝えしてお、きたいなと思います。ですね、まず第一に、決算書を読み込むことで得られた最も大きな果実というものは、投資すべきでない会社に投資することを避け得たということにありました。まあ、これ先ほど申し上げた通りです。でそしてまた市場、株式市場というものはある程度効率的なんですけれども、完全に効率的なものではなかった、これがですね体で分かりました。まあそれ分かってるよって言われましたら、その通り、そのとおっしゃる通りですというふうに言うしかないんですけれども、実際体で感じてこういうふうに申し上げております。 そして、第3位は対象への理解の深さが鍵だったということですね。つまり投資対象であるところの会社そのものの理解、その理解の深さというものが結果的に投資のリターンに跳ね返ってくるんだなということを体で感じることができたということです。また第、そして次には、業界への理解の深さも鍵だった。別に投資業界とかそういう話じゃないですよ。投資する会社、投資対象としての株式会社を取り巻く業界、その会社が属する業界、その業界そのものへの理解の深さ、これも鍵だったんですね。と言いますのは、その会社のことをよくよく考えて投資はしたんですけれども、その業界への理解が不足していたなという今にして思えば、そういうふうに反省せざるを得ないような投資先というものはですね、思ったような成果を上げられていない、うまくいっていないんです。これは痛かったっていうふうにね、痛かったって過去形じゃないんです、痛いんです。現在進行形で痛いんですけれども、こういう学びが得られた、授業料払って学んだことを今こうやってですね、皆さんにお伝えしているわけです。できれば受け止めていただけたら、こういう話をしている私としても浮かばれますよね。ぜひ受け止めてください。でそして、次に有価証券報告書は極めて優れた情報源であった。これがですね、投資情報としては一番です、ベストです、断言いたしますね。決算書の代表的なものとして有価証券報告書、これが一番でした。で決算短信もですね、決算書と言えるわけです。決算短信もですね、早い情報を公開するタイミングとして早い、速報性のある情報としては便利は便利なんですけれども、情報量としては有報の方がはるかに充実しているんです。なので投資対象の理解、会社の理解のためには有価証券報告書を深く読み込んだ方が良いということになるのは当然のことです。ついで、言えますのは、経営者が立派に見えてもたくさん立派な著書をね、書かれている方であっても、すごく立派に見える経営者の方がですね、トップとして率いている会社であっても、時流に乗ることのできない会社は結果として魅力的な投資先にはなりえませんでした、ね、立派だって思える人に投資をお金を預けるっていうのは、なんかやる方もワクワクするって言いますか、よろしくお願いしますよって感じで投資するんですけれども、こう結果を見てみるとガクッと来てしまうのはちょっと悲しいことなんですけどね、これからどうなるかわからないんですけれども、そういうことですね。時流に乗ることのできない会社というのは魅力的な投資先にはなりえなかった、ちょっと残念なことですね。あとですね、次にこれ一番大きなポイントですよ。もし私がテスト作るんだったらこれ試験に出ますよっていうふうに言いたいようなところなんですけれども、私が一番お伝えしたいことをお伝えします。言います、これです。このタイミングを逃さず早く投資しなくてはというふうに焦った投資は全て失敗しました。焦っちゃいかんのです。焦らせるような状況の中で、焦りを感じてしまうような状況の中で投資しちゃいかんのですということをお伝えしたいです。これが一番大事なことだったなって思います。次に、ですね、これも大事ですね。他人の投資判断というものは全く当てにならなかったということです。その自称投資の専門家という方たちは結構大勢いるのかなと思うんですけれども、そういった彼ら の意見というのも興味深くいろいろ見てきたんですけれども、そういった方たちの投資判断は当てにならないどころかですね、逆に百害あって一利なしというほかなかったっていうのが、私の出す結論ですね。で、自分の頭で考えて下した投資判断というものが結果的に一番良かったです。一番高いリターンをですねもたらしてくれました。自分の体で魅力を体感できた、感じられた会社が結果的に優れたリターンを実験ファンドにですねもたらしてくれました。で、あとですね、財務数値といったものを起点に、これを初めに持ってきて、例えばスクリーニングとかするわけですよ。 ROE の高い会社、自己資本比率の高い会社、そういったものをですね、売上高成長率、利益成長率の高い会社とか、こうやってスクリーニングしてですね、目処つけて、でそこから考えて 投資をしようかななんて考えたりする会社で、結果的に最終的に実際投資した会社っていうものはですね、案外うまくいってないんですよね。これから上がるのかもしれないんですけれども、不思議となかなか上がらないんです。ですからその数字から始めて見ていくというよりも、実際に日常生活の中で自分の体で魅力を感じられた会社、それをまず投資先候補に持ってきて、そこから詳しく数字にも当たっていく、そのような考え方、投資の意思決定のプロセスの方がですね、結果的にうまくいったというのがこの11年間の結果なんですよね。続きましてはですね、上昇のタイミング、株価の上昇のそのタイミングというものは全く予想がつきませんでした。まあ、私のセンスの問題なのかもしれませんけれどもね、全然予測がつかなかったですね。でしかも株価というものは極めて短い時間に大きく動きます。タイミングを捕まえるのは少なくとも私には無理でした。あと2つですね。続きまして、財務数値は良くても悪評の少なくない多い会社への投資と避けるべきだというのが結論です。まあ、インターネットでクサクサクっと検索するだけでその会社の評判というものは結構わかるものですからね。数字もいいなって、でこの会社のビジネスうまく成長も続きそうだぞっていうふうに思いつつ、さらさらっとこう検索して見てみるとですね、意外と評判悪かったりする会社、何なんだろうなと思いつつ、けどこういろいろ考えた末投資の実行をしたんですね。ところがですね、あんまりうまくいってないんですよね。なのでこういう会社には評判のですねよろしくないような会社というものは避けた方がいいっていうのが私が得られた結論ですね。で最後です。市場の熱狂にはその渦中にいることが私自身分かっていたつもりだったのに踊らされてしまいました。先ほど申し上げた焦りを感じる中で投資したものが結果的に失敗してしまったというのがこれに関わってくるポイントですね。なかなかバブルというものはですね、その渦中にいる中ではなかなか自制するというのをですね、難しいなと思いました。これは大きな反省材料としたいと思います。長くなってしまいましたので今回はここで区切りますね。続きは次回にお伝えしたいと思います。楽しい投資ポッドキャストは楽しい投資研究所がお送りしております。楽しい投資研究所の URL は onetoushi.com、 Yahoo や Google などの検索エンジンでもって楽しい投資で検索してみてください。トップにヒットいたします。楽しい投資研究所においてはですね、オフィシャルクラブ楽しい投資友の会というものを運営しております。楽しい投資友の会会員の皆さんには不定期にではありますが、投資の感性を高めるをテーマとしました楽しい投資ニュースレターをお届けしております。友の会への入会手続き、入会金、年会費は一切かかりません。コストゼロでご入会いただけます。入会手続きは楽しい投資研究所のホームページから2分もかからず、ご登録お申し込みいただけます。ご興味がおりの方はですね、ぜひどうぞ。こんな感じで今回は楽しい投資ポッドキャストを締めさせていただきます。次回続き、お伝え申し上げますね。もし何かこれをお聞きになってですね、こんなお話聞きたいよとか ご質問などもしありましたらですね、喜んでお伺いいたしますので、楽しい投資研究所のですね、メールフォームが確かありますので、設置していたはずですので、そこからご覧いただければなと思います。もしくはメールマガジンなどご購読いただいて読んでくださっている方には、そのメールマガジンに直接返信していただけますと大抵私の方に直接返ってくるはずですので、そのようにコンタクトを取っていただければ私としても喜んで読まさせていただきますし、ご回答できるものは喜んでご回答いたしますので、そのような感じでコンタクト取っていただけましたらと思います。 今回楽しい投資ポッドキャストいかがでしたでしょうか。投資実験レポートその1をお届けいたしました。では次回の楽しい投資ポッドキャストでお会いいたしましょう。楽しい投資研究所の庄司がお届けいたしました。さよなら。